こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ今週も行きたいと思いますが、今日はですね、テーマは対話とは、
はい、
いうことで行きたいと思っておりますが、ちょっと前回の復習簡単におさらいしていきましょうか。
はい、お願いします。
前回はマネジメントとね、リーダーシップっていう関係の話をしてくださって、リーダーシップの中にマネジメントという概念が含まれてるんですよと。じゃあリーダーシップって何なのかというと、第2回かな、育てると教えるの違いであったり、育てるというのが自分の可能性を引き出すということだったはずなんですけど、
はい、
自分の可能性を引き出していくっていうのがリーダーシップに当たりますと、
はい、
で、そのためには何が重要かというと、あえて言うなら対話なんですが、
はい、
そうなると対話って何と。いう話をしていかないと、はい、結局自分の可能性を引き出せないので、それをやりたいなということですね、はい、ということでいきましょう。
はい、対話とは何かということですけども、ちょっとですね、性格の異なるものを一つ題材として挙げると、はい、分かりいいかなと思うんですけど、もう一つの、これはまあ相対する概念というふうに捉えてもらってもいいですけども、議論っていうやつですね。
おお、
まあ、横文字にするとその
ディベート
ディベートでね、勝つとかいうのは、我々大学生の頃は、それがミッションで、そうなるとかっこいいねっていうような感じでしたけど。
いや、まさにディベート強いのかっこいいねですよ。そうやって、はい、生まれ育ちました。
そうですね、
はい。
相手を論破する。ね。自説をこう、向こうに完全納得させるというのが。
論理的に屈服させると。
そうですね。それが議論の目的ですね。で、対話は、ダイアローグとも言われますけども、うんうん、相互の立場とか価値観の違いを生かして価値を創造するという、相互協力で価値を創造するという目的に立って、お互い相互協力をなすのが対話というやつで、全くこう相対する概念というふうになりますね。
そうなんですね。
なので、
はい、
議論の場合はですね、相手をいかに屈服させるかというところになりますので、自分の自説を相手に押し付けて、自分の自説イコール相手の自説に、まあ、押し込んでしまうという形になりますけども、
うんうんうん、
このスタンスでいくとですね、一つその大きなデメリットだと思うんですけどもがあって、意見の対立というのがありますよね。意見の違いというのが、これ必ず人間一人、はい、同じ個性の人間なんていませんから、意見が当然違うわけで、
はい、
これ意見の違いが深刻な対立を生むというのが、これディベートのスタンスで言っちゃうと必ずそうなってしまうんですよね。
ほうほうほう。
これは論理的にわかると思います。だからこれが夫婦の関係で、お互いがディベートの関係の夫婦だとすると、意見の違いが、これ、まあ、最悪離婚になっちゃいますけども。
私の世代って戦略コンサル流行ってた世代なんで、戦略コンサル同士の結婚って結構えげつないなっていう感じ。一緒に飲みたりしてて体感したことありますけどね。
なるほど。そうなっちゃうっていうことですね。はい、で、反対に対話の方は、意見の違いが価値を生むという。
うん。
違えば違うほど、個性が違えば違うほど、意見の中身が違えば違うほど、生み出す価値の大きさが異なって、大きくなるということなので、意見の違いを相互で歓迎していって価値を生んでいくという、これは素晴らしいことになっていきますよね。どちらを組織に導入した方が、結果としていい結果になるかというのは、この議論と対話のスタンスや目的の違いを聞いていただくと、わかるかなと思って、ちょっとわかりにくい説明になっちゃったかもしれませんけど。
いやいや、すごいシンプルでわかりやすかったですよね。要は対話っていうのは意見の違いが価値を生む方で、
はい、
ディベート議論というのは意見の違いが対立を生むってふうになっちゃう、はい、結果論としてなっちゃう、はい、
そうですね、
まあ、なのでそうか、前回人事制度を作るためにはそういう人事委員会みたいなのが立ち上がって、
はい、
その中に当然経営者もいれば、新卒1年目でまだ数ヶ月ですみたいな人すらも入って、
はい、
この違いが生きる前提に立ってるから、それが成り立ってるっていう話につながってくるわけですか。
そうです。で、この対話の今説明したようなことも少しこう丁寧に説明していくんですけども、うん、対話とは何かという。で、対話が本当にしっかりできたら、みんなで誰にとっても犠牲にならない価値が想像できるんですよという前提を共有した上で、対話に入るといったことをやってますね。
対話ってもう言い出したら量子力学やデビッドボム出てきたりとか、もう大変なことになってくると思うんで、
は
い、 今日一本で終われるようなテーマではないと思ってるんですけども、はい、まあ、話を少し絞り込んでいって、対話をする上で、その対話とは何かが一つちょっと今整理されたので、じゃあそれをやっていく上で、ちょっと抑えていかなきゃいけないポイントみたいなところでいくと、なんかどんな点がありそうですかね。
結構ですね、私は大きいと思ってるのが、聞くという行為ですね。
はい、おシンプルな概念です。
聞く。話すんじゃなくて聞くという行為が、どれだけしっかりできてるかっていうことが、お互いに問題意識で共有できてたとしたら、チームな、まあ10人いたら10人のメンバーが、聞くという行為に集中しましょうということが、問題意識が共有できることが、一番と言っていいぐらい重要かなというふうに思います。
と言いますと、そうすると、聞くとはって会やんなきゃいけないになりそうですけども、
例えばですね、はい、遠藤さんが、はい、自分の意見は、これに関しては、まあ、人事制度でも何でもいいと思うんですけど、こういう見解を持っていると、はい、いうことについて、私が聞くということはですね、遠藤さんの立場に立って、遠藤さんの価値観を借りて、共感しようと思って、聞くという。で、その結果ですね、こういったことになるんですけども、今の、ね、遠藤さんの言いたいことは、私はこういうふうに捉えたんですけども、これって正しく捉えられてますかねっていうふうに確認したときに、ちょっと違うってなったら、素直に聞けてないんですよね。まさに言いたいこと、今、言っていただいたんで、安心しましたとか、うん、こうなったら一番いいと思うのは、私のなかなか言語ができないことをよくあなた言語化できましたねと。私の言いたいことはまさにそれでしたと。
ああ、私以上に私の気持ちを言葉にしてくれたみたいなことが起きた時ってことですね。はいはいはい、それができた時に結果として聞けたとするってことですか？
そうです、そうです。そしたら遠藤さんの意見のもう中核まで私が捉えられたということになるので、それを踏まえた意見が私が今度伝えられることになるんですね。
ああ。
そうすると、まあ、このスタンスでもし本当に聞けたとしたら、遠藤さんは心を開いてくれ。で、それにさらに価値を想像しようと思って私が意見を言った。その時は遠藤さんは必ず希望的観測もありますけども、また素直に聞いてくれるはずなんですよ。
ああ、こっちが今の話で言うと、あ、白石さん、すごい僕の気持ちも、以上に分かってるぞと。いうものがあった上で、で、っていう方が意見を言ってきたら、それは確かに、いやもう何でも聞きますよね。
ですよね。
うん。
という問題意識のもとで繰り広げられる意見交換というのは、これは価値の創造に展開していく可能性が大きいですよね。
なんか対話っていうと、なんとなくこう、甘っちょろいみたいな。
うん。
仲良し小良しでしょとかいうふうに思われがちな感じがするんですけど、
はい、
今のが聞くって話だとすると話進まなそうですてか要は聞けないっていう
時間はかかるんですけどね、甘っちょろいとは真反対のこれ結果
にそうですよ
話だと思うんですけども、価値が創造された意見というのはこれは厳しく検証されないといけないと思うんですよ。一人一人が思いつかなかったことが想像されたかどうか、これより普遍性が高いとかいう言葉でね、言えると思いますけども、うんうん、そういった意見がみんなの協力でなせれたのかどうかっていうのは、ここは厳しく検証しなくちゃいけないポイントだと思うんですよ。
はい。
という面において、仲良しクラブ的な、この辺でいいじゃないですかと、あなたの気持ち分かりましたと、だから私の気持ちも分かってねみたいな、そういう損得の、感情取引じゃないですけど、そういったところに収まっては、遠藤さんおっしゃるように価値が創造されたと言えませんので、そういった意味ではいいコメントをいただきましたけども、そういったところで厳しい検証は加えられるべきだとは思います。で、確かに時間はかかります。ただ、この対話というのは人事制度の中で私は比較的大事なポイントというふうに置いておりまして、これはですよ、例えば組織内で対話ができたとしたら奥さんとも対話ができるようになるんですよね。そして何よりお客さんとも対話ができるようになるんですよ。
っていうか確かに社内で対話できてないんで、お客さんとどうやってするのか、家でどうやってするのかは確かにそうですね。
ということにおいても人事制度という枠に収まりきれないぐらいこの対話というのは重大かなというふうに思っております。
これ対話を前回、
はい、
重要なのは全く異なる人間たちで、まず、はい、対話をするというよりも人事委員会を立ち上げて対話をしていきながら人事理念を作るっていうことがまず一つの、はいはい、まあ、目標って言い方でいいんですかね。まずやる一つの通過点というか、はい、まずこうやらなきゃいけないことですよって話ありましたけど、 この今おっしゃって教えてくださった対話という前提でやりながら、そのちょっとつながってこないんですけど、人事理念と言われるようなこう抽象度高い何か共通のものを作り上げ、あ、それこそ価値か、何か作り上げていくということですか。
はい、人事理念というのは、あの、前回も申し上げましたように、私なら私、そして、まあ、遠藤さんと私が同じ組織にいるとしたら、遠藤さんもそういう人材になりたい。私もそういう人材になりたいという人材の理想像ですよね。私はこういう人間になりたいというのを言語で表現するとどうなりますかというのが人事理念なんですけども、それを会話で作り上げていくと。
いや、まあ、あの、さらっとすっごい大事な話を定義まで教えてくださいましたけど、人事理念というのは、私はこういう人材になりたいっていう5人いたら5人の共通の概念か言葉っていうのが人事理念ってことですか。
はい、社長を含む全ての組織の人材がこうなりたいと思う理想像のことを人事理念というふうに呼んでおります。
へえ、いや、そんな定義ありましたっけ？今ちょっとググったんですけど、当然出てこないんで。
ないと思います。
私はこういう人材になりたいと思う共通の理想像が人事理念というのが何なのかっていうのを、だから5人いたら5人が共通だねっていうところまで話さなきゃいけないとなると、確かにさっきの聞くが重要っていうのはそうですね。
そうですね。それともう一つ、これはちょっと人事制度からはみ出ちゃう話になりますけど、
はい、ずっと人事制度からはみ出て続けてますので。
企業の理念、企業理念から降りてきたものは、この人事理念と連動してないといけませんから、そういった方面では社長は考えられているのかっていうのは重大なところかなというふうに思います。
あの、この話になってくるとまさに今、あの、本当に飛び出たなというふうに思いましたけども、うん、人事理念とはって話もね出てくるので、まあ、このあたりはおいおいね、人事理念と企業理念との関係とかねしていかなきゃいけないかもしれないのでね、ちょっとあのテーマとしては候補でしっかり大事にしていきたいなと、はい、思っておりますが、一旦なので対話とは何か、はい、そしてポイントとなる重要なことは何なのかということをね、ダイジェスト的にお伝えしましたけれども、
はい、
次回どうしましょうね。対話と言ったら、人事理念を作り上げていく、
うん。
人事理念というのが、こうなりたいという理想像、共通の認識であると、う
ん。はい。
そうすると、人事制度に落としていく上で、次の点が人事理念の先何が必要なのかと、はい、何を作っていかなきゃいけないのか。
はい。そうするとですね、最終的にはちょっと弊社の人事制度が今ここまで進んでます。これずっと進化していく、まだ途中ではあるんですけども、これを開放させてもらって皆さんの参考にしていただきたいというのがあるんですけども、その前にその有機体人事を作る際のポイントみたいなのをいくつかあるなというふうに思いますので、それをお伝えできたらなと思います。
有機体人事制度を作る上でのポイント。
はい。
楽しみですね。決して一回じゃ終わらそうな匂いがしますけれども、では有機体人事制度の作る上でのポイントを次回お伝えしていきたいなと思っております。終わりましょう。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。